トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市では今月、東京などの家族が子どもを市内の保育園に通わせながら、大人はリモートで仕事、魚津の雰囲気も楽しむというワーケーションの企画が実施されています。このワーケーション推進への取り組みをはじめ、注目の動きを村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。旅行先で楽しみながら働くワーケーションという形が今全国的に注目され、各自治体が誘致に取り組んでいる中、魚津市が参加者を募集し今月実施しているファミリーワーケーションは、子どもは市内の保育園に預ける、保育園留学させてというものです。市の財政健全化計画達成と合わせ、村椿市長です。
まず2024年度末を目標にしていた財政健全化計画をですね、2年前倒しで達成するという発表がありました。
はい、この9月市議会の方に財政調整基金、貯金ですよね、これを積み立てるっていう案を出してるんですけれど、令和元年12月に策定をした魚津市の財政健全化計画、中身2つありますけれど、1つはその年の歳出をその年の歳入、入ってくるお金で賄う、これが1つで、もう1つは万が一の時に対応するための貯金、これを10億円以上を確保しましょう、この2つなんですけれど、要は基金を取り崩さないでその年の歳入でその年の歳出を賄う、これはもうこれで、そうだな、3年ぐらい達成できてるんですけど、はい、もう一つの目標の貯金10億円超っていうのが、なかなか簡単にはできなくて、はい、毎年2億円ほどずつ頑張って貯金をしてきましたけど、今回ようやく10億円を超えるところまで来そうだということで、はい、目標を2年前倒しで達成ができそうですということになりました。
目標だった2つがですね、達成できるということなんですね。
そうですね、はい、その見通しがもう確実になりました。
さあ達成しました、今後ですが、
それで目標達成できるのはいいんだけれど、まだまだ課題たくさんあるんですよね。魚津市はこの市役所本庁舎が昭和42年に完成して、もう55年かな、とても古いんです。で、老朽化もしてますし、この庁舎を何とかしていかなくちゃいけないんですけれど、例えばそういった大きなプロジェクトをこの後実現させていくためには、やはり計画的な財政運営をしなくちゃいけない、新しいその財政計画でその目標を達成するための取り組みをもっと強力に進めていこうというふうに今思っています。
その計画の中身なんですか？
そうですね、来年度、令和5年度から5年間の計画なんですけれど、今ほど申し上げた新しい庁舎の整備ですとか、その他の公共施設の整備に向けて、しっかりと公共施設の整備基金を積み立てていきましょう、こういった中身になると思います。
今までの計画とは少し違うわけですね。
そうですね、前の財政健全化計画はいろいろ市民の皆さんに我慢してもらう、そんな側面があったんですけれど、これからの計画は未来に向かって前向きに仕事を進めていくための計画を作りましょうと、そういった中身になります。
まさにそのスタート地点に立った。
そうですね、はい、前向きに取り組んでいくためのスタートということで、頑張っていきたいと思います。はい、
次にですね、これはここまで進んでいたという話題なんですが、ワーケーション推進への取り組みがですね、本格化してるんですね。
そうです、はい、魚津市は、実は昨年度ぐらいからかな、いろんなソフト事業も始めているんですけれど、今年になってそれが加速をしています。本年7月には フラットウォーズと言いますけれど、ワーケーションのポータルサイトをホームページにも開設をいたしまして、まあ、市内のいろんなワーケーションができる施設ですとか、あるいは見どころ、こういったものをご紹介をしている、そういった取り組みを始めました。さらにはここままさん、このラジオでも何回かご紹介してますけれど、ここままさんが保育園留学っていう形で、都会の親御さんがウォーズの方の保育園の体験とウォーズの生活をセットで楽しむと、こういった取り組みを始めてくれています。手間県の中でも多分初めての取り組みなんで、これがどんな風に、ウォーズを知ってもらって、引いてはウォーズにこう、来てもらう、そんなものにつながっていけばなっていうふうに思っています。
ウォーズでワーケーションをしながらですね、そのために保育園に子どもを留学させるということですね。
そうです、そうです。そこが特色ですよね。単に何か遊びに来るっていうわけではなくて、保育園のでの地元の子どもたちとの、言ってみたらその交流もありますし、親御さんにとってみると子どもさんが保育園に行っているその間に、親御さんの方はウォーズの街とかウォーズのいろんなものを、例えば知ってもらう、こういったこともできるわけです。はい。
それからその前の7月にはですね、ワーケーションモニターツアーもね、実施されたんですね。
あ、そうです。東京が中心だったと思いますけれど、10名ぐらいの結構若いIT 関係の民間の人がいらっしゃって、ウォーズでいろんなことを体験をしていただきました。僕も一緒に食べる前ですかね、そういったユニークな体験イベント参加させていただきました。
そうですか。
はい。
そして9月補正でですね、ミラージュランドにテレワークワーケーション施設を整備というのが入ってましたね。
はい、そうですね。ミラージュランド、ご存知の通り遊園地なんですけれども、北アルプスの雄大な山々が見えますし、一方ギャモアンの方に目を転じますと雄大な海も見える、しかも遊園地の中にあるということで、とてもユニークな場所なんですけれど、さらにはWi-Fi 環境が整備されている場所なんですけれど、さらに仕事をする場としても快適にこうワークできる、そういった施設となるような整備を今進めています。でこれを通じまして、2拠点居住、移住促進、こういったような関係人口を増やす取り組みをしっかりやっていきたいと思います。
確かにね、ワーケーションの場としてウォーズを選んでですね、都会との2拠点居住が進むのもいいかもしれませんね。
ワーケーションでさまざまなところを巡るだけでなく、ウォーズの良さ、便利さを知ってもらい、ウォーズがもう一つの住むところ、二拠点居住につながるのもいいですね。今月の保育園留学を含むファミリーワーケーションは、週ごとに4組の家族が体験しますが、今はちょうど3組目、ウォーズでの生活はどうでしょうか。7月に開設されたフラットウォーズというワーケーションのポータルサイト、私も覗いてみましたが、この番組でも取り上げた地域の人たちが運営するケカチの里シェルピースといった宿泊場所や、テレワークができる場所、観光スポットなどが魅力的に紹介されていました。そしてミラージュランドのミラージュハウスをテレワークの場として整備する、期待が持てますね。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長から皆さんへの一曲目は、
季節少し秋めいてきたので大好きな吉田拓郎の旅の宿をお願いします。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に私小山健一が伺っています。最初のお話にあった新しい財政計画のもと進めようとしている新庁舎の建設、空き家対策として今実施中の空き家活用コンテストでのアイデア募集、そして来月予定されている気になるイベントについて村椿市長です。
先ほど出ました、新しい庁舎整備に向けて動き始めています。検討委員会が補足するんですね。
はい、そうですね。来月10月になりますけれど、第1回の検討委員会スタートするんですが、現在その検討委員会の市民公募委員ですねの募集中なんですね。で今日9月22日が最終日なんですけれども、はい、まだ間に合いますので、ぜひ我と思わん方は手を挙げていただきたいなと思うんです。
やはり市民の意見を、取り入れたいですもんね。
そうです。やはり市役所っていうのは市民のための場所なんですよね。ですから市民の皆様とともに新しいこれからの庁舎について考えていきたいというふうに思っています。
これは庁舎はいつ頃まで
ですね、一応計画では令和11年度までに完成っていうふうになってるんですけれど、まあ、少しでも早く進められればなと思っています。はい、
次にですね、空き家活用コンテストを実施、これアイデアの募集の最中なんですね。
そうです、はい、今アイデア募集中です。
そのコンテストの狙いなんですが、
ご案内の通り、まあ、どこの町でもそういう傾向ありますけれど、空き家が増えてるんですよね。で、その空き家が増えるだけでなくって、古くなっていくということなんで、美観の問題ですとか環境の問題いろいろありますので、なんとかこの空き家を活用する、まあ、そんな取り組みを進めていきたいと思っています。
そのいわゆる取り組みの仕方をね、皆さんからね募集したいと。
そうです、はい、部門は2つあります。アイデア部門っていうのと、まあ、事例部門と2つあるので、アイデアっていうのはもう非常に自由に、例えば空き家をこんな風に使ったら面白いなってことで、子どもの遊び場でも結構ですし、あるいは何かみんなでこう活動するための場にするのでも結構ですし、いろんな自由なアイデアを募集しています。そして事例部門っていうのは、実際に空き家をこんな風にリフォームしたよとか、こんな風に直して使ってるよ、そういった事例を募集をしています。
これはもう絶対知りたいですね。
ぜひ本当に我々だけではなかなか思いつかないような、まあ、ユニークなアイディア、こういったものもぜひお寄せいただきたいと思います。
一応ですね、表彰されるわけですね、これ優秀作品は。
もちろんそうです。最優秀賞に選ばれた作品にはなんと5万円相当の副賞を進呈いたしますし、優秀賞こちらの方2点ありますけれど、こちらの方は1万円相当の副賞を進呈をしたいと思います。
そうですか、まあね、コンテストのアイデアで空き家の新たな需要が生まれるといいですよね。
はい、皆さんのアイデアお待ちしてます。
さあ、それから来月、これ4年ぶり開催の魚津バル街なんですが、1ヶ月間の長期イベントになるんですね。
そうですね、今ね、コロナ禍で町の飲食店なかなかこう苦労しながら頑張ってるんです。で、市の方としてもぜひそういった飲食店街を応援したいという思いで、この取り組みをスタートします。
魚津バル街というのは、
バル街っていうのはスペインのバルっていう形式に習ってつけた名前なんですけれど、要は食べ歩きのことですよね。仕組みはチケット1冊1000円相当なんですけれど、これを、まあ、4枚続きなんですが販売します。で、そのチケット1枚でワンドリンクワンピンチョスといって1つのおつまみがついてくると、まあ、こういった仕組みです。
まあ、今までね、1日とか7日ぐらいだったんですが、それが1ヶ月になるという。
そうですね、やはりこのコロナ禍ってこともあるので、少し分散型にしようっていう意味合いもあります。期間を1ヶ月に延ばすことで、あまり集中しないで楽しんでいただける、まあ、そういった環境を作っていくということも考えています。
市政施行70周年記念事業として4年ぶりに復活するという魚津バル街は、来月10月24日から11月23日まで魚津市全域の登録店で実施される1ヶ月間のロングイベントです。1枚1000円相当4枚綴りのチケットを求め、スペインのバル形式に倣って食べ歩き、飲み歩き、そして街歩き、詳しくはホームページができていますので、そちらをご覧ください。トップインタビュー、いいね富山、ここで村椿市長からの2曲目です。
桑田佳祐のスマイル、晴れ渡る空のようにをお願いします。桑田さん、まあ、サザンオールスターズ、我々の市役所オールスターズで音楽祭でやってるんですけれど、オリンピックソングでもある桑田さんの歌を聴いてほしいなと思います。スマイル、晴れ渡る空のように。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
魚津の注目スポットの話題です。まず埋没林博物館、埋木サミット in 魚津が来月1日なんですね。
はい、そうです。埋没林をテーマにした博物館、日本で3つあります。1つは、まあ、我々魚津市の埋没林博物館、さらには島根に三部縄文の森ミュージアム、そして宮城県仙台市には地底の森ミュージアムというのがあるんですけれど、この3つの館が集まって 開催する、まあ、サミットですよね、うん、こういったあの取り組みがあります、まあ、
新しい、ね、知識を、ね、仕入れることができるかもしれませんもんね。
そうですよね。ぜひあの多くの皆さんにこの日本の埋没林ってどんなものっていうふうなこと、その中で大津の埋没林ってどんなにすごいものかってことを知ってほしいというふうに思っています、ま
あ、詳しくはホームページをご覧ください。そして魚津水族館ではですね、稲村館長がホタルイカの謎に迫る解説本を発刊。
そうです、はい、こちらの方魚津市政70周年を記念してホタルイカの解説本発行してもらいましたけれども、なんと前回の本が約28年前なので、うん、久しぶりの本になりますよね。
内容は
ですね、まあ、ホタルイカの研究に関するさまざまな知識お話紹介されてるんですけれど、面白いのはホタルイカの謎ですね、はい、いくつも謎があるんだけど未だに解明されていない謎があるそうです。
何でしょうね。
ホタルイカは一夫一夫制なんだそうですけど、なぜ一夫一夫制なのかよく分かっていないということだそうです。
そうですか、はい、まあ、その辺はね、魚津水族館で今販売中だそうですからね、550円税込み、
ぜひお求めください。よろしくお願いします。
それからミラパークからも目が離せませんね。月1回活動のコミュニティガーデンクラブ、今月はですね27日火曜日にミラパークに花を植えようですか。
そうです、ミラパークをあの四季の花で楽しめる、そんな公園にしていこうっていう取り組みが進んでいます、まあ、昨年度から、まあ、いろんなの花を植えてもらってるんですけれど、今年度はひまわりだとか秋の七草なども植えていただいて、すごく色鮮やかな公園にしていこうっていう嬉しい取り組みが進んでいます、はい、
まあ、市民の皆さんの手でミラパークを変えていこうということですね。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。魚津市が取り組みを本格化させた仕事ワークと休暇バケーションを組み合わせたワーケーション誘致の推進、今後会社など組織の中でどう取り入れられていくかの課題はありますが、コロナ禍もあって新たな働き方としての関心は高まっています。企業での導入の行方や魚津市をはじめ富山県内でのワーケーション誘致の動向に注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週9月29日木曜日は南砺市の田中美希夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。